小川未明作、たけちゃんと昔話。この夏休みにたけちゃんがおじさんの村へ行った時のことであります。ある日、村外れまで散歩すると、そこに大きな屋敷があって、お城かなどのように土塀が巡らしてありました。そして、雨風にさらされて古くなった門が、閉め切ったままになって、うちには人が住んでいるとは思われませんでした。どうしたんだろうか、と、たけちゃんは不思議に思いました。門の隙間から覗くと、家の他に土蔵もあったけれど、ところどころ仕留めが外れて修繕するでもなく、竹林の下には枯葉がうず高くなって、掃くものもないと見えました。あたりはしんとして、ただスズメの鳴き声が聞こえるばかりです。このうちの人はどこへ行ったんだろう。たけちゃんは家へ帰ると、早速そのことをおじさんに尋ねたのであります。あの大きな化け物屋敷みたいな家には、誰も住んでいないのですか？と言いました。おじさんは笑いながら、たけちゃんの顔をご覧になって、あんなところまで行ったのか。なるほど。一時は化け物も出るという噂があったよ。いい教訓になることだから、あの家の話をしてあげよう。と、おじさんはたけちゃんに、次のような話をしてくださいました。それは昔のことでありました。正直な百姓が、いつものように朝早く、野良へ仕事に行こうと、桑を担いで家を出たのであります。まだ土が湿っていて、あまり人の通った様子もありません。百姓が村外れまで来ると、何か道の上に落ちています。なんだろう？と、足を止めて、それを拾い上げました。なかなか重いのであります。包みを解いてみて、驚きました。重いのも道理で、袋に小判がたくさん入っていました。誰がこのお金を落としたろう。気がつかずに行ってしまうとは、よくよく道を急いでいたと見える。何にしても気の毒なことだ。しかし落とし主はきっと戻ってくるだろう。まだそう遠くへは行くまいから。と、正直な百姓は思いました。彼はその包みを目につくように、道のそばの木の枝にかけておきました。そして自分は根のところへ腰を下ろして番をしていました。ところがどうしたのか、落とし主は戻ってきませんでした。一日は過ぎ、また二日は過ぎました。けれど街道を急いでくるそれらしい旅人の姿は見えなかったのです。彼は毎日こうして仕事を休んで待つことに張り合いのないのを感じました。ところが三日目のことであります。一人の年取った旅僧が自分の前を通りかかりました。おお、このお坊さんに聞いてみたら、あるいは手がかりがあるかもしれない。ふとこう思ったので、彼はお坊さんを呼び止めて、自分のこうして待っているわけを話しました。なんとなく徳高く見えたお坊さんは、百姓の話を黙って聞いていましたが、今まで待っても戻ってこないところを見ると、おそらくその落とし主は戻ってこないだろう。そのお金はお前さんに授かったのだ。お前さんはそのお金で他を開墾して、困っている人たちを救ってやりなさるがいい。そうする方が功徳になります。と言いました。百姓はお坊さんの言われたことを正しいと感じましたから、お坊さんの言った通りにしました。 百姓は地主とはなっても、決して高い小作米を取ることはなかったのです。自分はいつまでも昔の百姓で、みんなと一緒になって働いて、みんなと苦楽を共にしましたから、村の人たちからも恩人と慕われて、大変尊敬されたのであります。やがて次の代となりました。今の大きな屋敷は、この人の代に作られたものです。けれどこの人も、よく親の遺言を守って、村のものを可愛がることを忘れませんでした。そしてやはり、自分は田や畑へ出て、みんなと一緒になって働きました。この人の代もまた無事に過ごすことができたのであります。三代目が後を継ぐようになってから、だいぶ考え方が変わりました。正直な百姓だった祖父や父親は、みんなと一緒に働くことを喜び、いいことがあればみんなと共に楽しみ、悲しいことがあれば共に苦しむという風であったのを、馬鹿げたことだと思うようになりました。昔は昔、今は今だ。この大地主ともあろう者が、小作人と一緒に働くこともあるまい、と言いました。二代目が屋敷を構え、蔵を作ったのは、先祖の後を後世に残す考えだったのです。ところが三代目になると、そんな考えはなく、ただ遊んで暮らすことばかり考えていました。働くということを嫌って、贅沢をしましたから、いつでも金が入用だったのです。従って小作人には、やかましく年貢を取り立てるし、それでも足りないので、鉱山や相場で儲けようとして、かえってすっかり財産をなくしてしまい、家も土地も人手に渡さなければならなくなりました。あの屋敷も、この秋までに取り壊してしまって、後を田と畑にしようかという話だ。いくら先祖が偉くても、後を継ぐ者にその立派な精神がなければ、みんなこんなようになってしまうのだ。と、おじさんはおっしゃいました。たけちゃんは、思いがけないいいお話を聞いたと、おじさんにお礼を言ったのであります。